皆さん、こんにちは。おはようございます。お祈りしますね。愛する天のお父様、感謝します。今日は街道でも、伊勢子さん、美和子さん、さなえさんが集まってくださいました。また、ズームであちらこちらで一緒に礼拝ができるこの恵みを感謝します。これからメッセージが始まります。聖霊様が私たち一人一人の心に語ってください。集中できますように、御言葉に導かれますようにお祈りいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、皆さん。先月と続いて旧約聖書から御言葉を選んでみました。皆さんもご存知のようにイスラエルの民は出エジプトをしてから約1年で約束の地カナンに入るはずでしたよね。しかし、アラノの旅に文句を言っていたイスラエルの民、そしてカナン征服に怯えていたイスラエルの民は神様に不満を言う不信の罪のためにカナンに入ることができなかったです。そのため40年もアラノの旅をしていました。なぜならこのアラノの旅の間に神様はイスラエルが聖なる民として鍛えられることを望んでおられたからです。さなえさん、申命記の8章2節見せていただけますか？はい。皆さん、一緒に日本語、英語をそれぞれ楽な方で読みたいと思います。私と一緒に読んでいきましょう。あなたの神、主がこの40年の間、アラノであなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。これがですね、神様がイスラエルの民を40年もアラノの旅をさせた理由なんですね。神様はご自分が選んだ民が神様の子供として成熟していくことを望んでおられました。今日のお話もこの一つのエピソードなんですね。特に40年、アラノの旅をしているイスラエルが聖なる民となるための最後にあたるテストです。今日の聖句の4節と5節を見るとイスラエルの民はホルザンからエドムの地を迂回して足の海の道を旅立っていました。しかし途中で我慢ができなくなりました。イスラエルの民は神とモーセに逆らって、なぜあなたが私たちをエジプトから連れ上って、このアラノで死なせようとするのか？パンもない、水もない。私たちはこの惨めな食物、食べ物に飽き飽きしたよ。と不満を言っています。今日は見ないんですけど、民数記の21章の1節から3節を見ると、イスラエルの民はですね、大きい勝利をしてるんです。戦闘があったんですね。で、勝利をして大喜びだったんですよ。その直後の出来事なんですね。こういう大きな勝利をしたので、感謝にあふれるはずですよね。それなのにイスラエルの民はアラノの旅に我慢ができなくなりました。そしてモーセに不満を言ったんです。 これと同じ状況、前もありましたよね。イスラエルの民は出エジプトをして、紅海を渡った大きな奇跡の後、水が苦いって文句を言っていましたよね。400年以上エジプトの奴隷だったイスラエルを神様は自由人として解放してくださいました。この恵みをいただいた直後に、アラノの旅が苦しいと、水が苦いと文句を言っていたのです。その時の神様は、一本の木を投げることによって、苦い水を甘くしてくださいました。その奇跡だ、あ、この一本の木はイエス・キリストでしたよね、この間。一緒に考えました。このような奇跡以外にも、皆さんもよくご存知の、昼は雲の柱、夜は火の柱で守ってくださいました。今日のエピソードで最も深刻なことは、この一本の木の話は40年前のことなんですね。でも状況が40年後、今も同じように文句を言っていることなんです。40年という歳月が過ぎた今、親の世代に次いで子供の世代も不平不満を言っているんです。モーセに不満を言っていることは、神様への不満を表しています。親世代からの悪い歴史が子供の世代に繰り返されています。彼らが言っているこの惨めな植物、食べ物を飽きたっていうのは、これはマナのことなんですね。40年間天から降ってきた奇跡のパンなんですね。毎日パンあるのにさっきパンがないって文句言ってました。今地球温暖化の時にマナーが降ってきたら食料問題ありません。ウクライナの方々今逃げてるんですけど、そこにマナーが降ってきたら飢えてるウクライナの人もいないわけです。大変な恵みなんですね。これに毎日降ってくるマナーに飽きたって言うんですね。サナエさん、ローマ書1章21節を見せてください。はい。ご一緒に読みます。それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは、虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。神様からの恵みに感謝しないことは深刻な罪なんです。もしかしたら私たちもいつもある日常のことに感謝を忘れてはいませんか？では皆さん、このイスラエルの代々に続く罪に対して神様はどうなさいますか？6節を見ると、そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。うわあ、もう神様が蛇を送ってくださったんです。なんで蛇と思うかもしれませんが、さっき一緒に読みましたよね。神様はイスラエルの民を鍛えてらっしゃるんです。聖なる民として、時には毒蛇も使うんですよ。この恐ろしい、数えきれない燃える蛇。これがもううじゃうじゃ。イスラエルの宿営にやってきました。気持ち悪いですね。燃える蛇は毒蛇のことです。私は沖縄に住んだことがあります。10年以上住んだんですけど、そこに猛毒のハブがいます。私の友達が出勤するときに 玄関を開けたらハブがトグロを巻いていたそうですね。大騒ぎですね。トグロを巻いてたら攻撃姿勢なんですね。警察を呼ぶ大騒ぎになりました。毒蛇が一匹いるだけでもう大変です。イスラエルの民はモーセに懇願しました。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってください。モーセ様、主に祈ってください。これ偉いですね。自分たちの罪がわかるんですね。偉いです。それでモーセに頼んでるわけです。皆さん、毒蛇の存在をちょっと考えてみましょう。聖書には、創世記3章からサタンが蛇の姿で現れてきています。サタンの目的は人間を神様の愛から離すことです。そして永遠に滅亡させることです。ヨハネの福音書10章10節を一緒にお読みしたいと思います。早苗さん、お願いします。はい。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。はい。これがサタンの目的ですね。盗んだり、殺したり、滅ぼします。サタンは人間が神様を疑い信頼できなくさせて、神様から遠ざからせるのが目的ですね。そして神様からいただいた恵みを盗みます。そして感謝できなくさせるんです。この誘惑は毒蛇のように私たちの魂に広がり、死にそうな状態。結局は人間は罪のために死にますね。でも生きてる間も魂が死んでる状態になっているわけですね。モーセが民のために祈りました。神様はモーセの祈りに応えました。8節を見ると、あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけて、つけなさい。すべて噛まれたものは、それを仰ぎ見れば生きる。とおっしゃいました。イスラエルの民が神様の方法に従えば生きるのです。モーセは神様がおっしゃった通りに、青い青銅の、青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけました。これを見たイスラエルの民は、蛇が噛んで、蛇に噛まれても生きたのです。この青銅の蛇はイエス・キリストの十字架を意味します。ヨハネの福音書3章14節をご一緒に読みましょう。早苗さん、お願いします。はい。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。はい、ありがとうございます。モーセの時代に毒蛇に噛まれたイスラエルの民が、その青銅の蛇を見上げただけで生きたように、私たちはイエス・キリストを信じるだけで生きるのです。永遠の命を得られるんです。ここで仰ぎ見ることは、イエス様から目を離さないで見ることです。イエス様について深く考えることを言います。ヘブル人への手紙3章1節をご一緒に読みましょう。 早苗さん、お願いします。ありがとうございます。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。皆さんはイエス・キリストのことをよく考えていますか？週一回この時間だけ考えていませんか？イエス・キリストは私たちの罪を贖うために、私たちの代わりに死んでくださいました。イエス・キリストは今も生きておられ、私たちを招いてくださっています。私たちがイエス様に会いたいと願うなら、イエス様は私たちに会ってくださるんです。ご飯もご一緒に食べてくださるんですよ。日本で流行ってる黙食ではなく、喋っていいのです。ヨハネの黙示録3章20節を一緒に読みましょう。はい。見よ。私は、戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて、戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様は、今私たちの心の戸を叩いていらっしゃいます。親切でジェントルなイエス・キリストは、皆さんの心に強引には入りません。皆さんが自ら心の戸を開けるなら、入ってくださるんです。心の戸が開くまで待ってくださいます。今日の御言葉を聞いて、皆さんは何をお考えでしたか？私たちは代々に受け継いでいる問題はないでしょうか。ずっと前、若い時に一緒にカナダの人と働いたことがあります。日本で同じ職場でしたけれども、彼女は忘年会とか新年会に行くと絶対酒を飲まないんですよね。私は聞きました。ポーラーなんですけどね。ポーラー、あなた、私はクリスチャンだから飲まないんだけど、あなたはなんで酒飲まないの？と聞いたんです。そしたら、ポーラーが言ってました。私の家族にはね、アルコール中毒の人が結構いるんだよ。正直に私もとっても酒が好き。好きで困るんだよ。だから、できるだけ飲まないように気をつけてるよ。びっくりしました。彼女のその問題意識にびっくりしました。私の場合は、私の家系には家庭内暴力の加害者、そして被害者が続出しています。不思議ですね。イスラエルの民は、不平不満が絶えず40年も続いています。他に皆さんは家族関係ではなくて人間関係の中でも許せないとか辛いとかそういう思いはありませんか？私はこのイスラエルの民のように40年も続く問題は何だろうと思いましたね。私を長い間苦しめている問題は何だろうと考えました。私は離婚後、もちろん旦那のことも憎んでましたけれども、それにプラス姉夫婦のことをとても理解できず、苦しんでいましたね。姉夫婦が私を助けてくれなかったということに非常に心の傷 がありました。身内から拒絶されて、助けられていない経験は辛いです。この経験が不思議にもサタンに噛まれて毒が全身に広がったような、本当にこの毒をどうしようもできない、これを14年間苦しんでいました。憎まないようにしようと思っても、この辺で憎い憎い憎いってずっとこびりついているんですね。毒が抜けないんです。14年間苦しんだ末、私は4年前から JTJ 宣教神学校で学んで聖書を学び始めました。そして積極的に祈る時間を設けました。そして心からイエス様に会いたいと願いました。こういう生活を約2年間していた時のことです。一つの御言葉に胸が打たれました。詩編の49編6節から9節ですね。さなえさん、見せていただけますか。はい、一緒に読みたいと思います。己の財産に信頼する者どもや豊かな富を誇る者どもを、人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂のあがない城は高価であり、永久に諦めなくてはならない。この御言葉は、兄弟はあなたを助けられない、能力がないんだ、だからあなたの助けは神様だ、なぜならあなたは高価な存在だからだよ、という御言葉ですね。私は聖書に兄弟から裏切られた時にぴったりの御言葉があるのは知りませんでした。そして本当に感謝の涙と、今まで神様の恵みを忘れていたことを悔い改めました。自分に起きた辛い出来事の裏にありがたい恵みがあった。それに感謝しましたね。この14年間を繰り返してみると、不思議なことが結構ありました。感謝なことがありましたね。私は2006年12月に DV の夫から逃れ、カナダの実家に1年間逃れてきましたね。それでバンクーバーに避難していました。で、姉のお家で家賃を払いながら住んでいました。しかし姉は突然、私と子供と母親を追い出しましたね。なぜならその当時母も DV 被害者でしたね。離婚中でした。大変な騒ぎでしたね。その時に、まあ、ホームレス状態です。カバンと子供たちと母親と4人で、まあ、道端にいるわけです。その時に私はバーナビにあるDV 被害者のシェルター、そこは教会が、シードグローブという教会が教えてくれて、シェルターを紹介してくれるところがあるっていうところ。それでそこ行きましたね。そしたらそこに韓国人のケースワーカーがいたんですよ。で、60歳の母と、当時母60歳ですね。私と、3歳と1歳の子供、計4人を、4人が入れるシェルターを探すのにも大変でしたね。ワイトラックとかデルタ、ニュートン、ダウンタウンに電話をしまくっても一箇所も空いてない。で、最後にサーレーのところ、ギルフォードのところなんですけど、そこに電話をしたら不思議にも4人入れる部屋がちょうどあったんですね。ケースワーカーが大喜び。私たちを連れて行きました。 そしたら、だんだんだんだん姉のお家に近いんですね。車で行ったんですけど、どんどんどんどんどんどんどんどん姉のお家、で、姉のお家通って、あれ？と思ったら、姉のお家から車で10分もかからないところに、4人が入れる部屋があったんです。不思議ですね。それでそこにいて、シェルターにいたんですけれども、外出が認められて、子供たちはおばさんとおじさんと、いとこたちと遊べるわけです。夜はシェルターに来て寝て、昼はいとこたちと遊ぶ。当時いとこたちは10歳と11歳ぐらいでしたよね。このシェルターの生活は本当は1ヶ月しか認められない期間だったんですけれども、なぜか私たちは6ヶ月いました。ケースワーカーがびっくりしてましたね。韓国のケースワーカーが。彼女はすごい虔信な仏教の信徒だったんですけれども、陽子さん、私は10年以上このケースワーカーの仕事してるけどね、あなたたちみたいに4人で6ヶ月も住める人は見たことない。不思議でしょうがないって言ってるんです。私はもう何言ってるのかなって、もう自分の身に起きたことだからあんまり実感が湧かなかったですね。それで今思うと、長男の健太が父親から虐待を受けていたので、大変精神的に苦しんでいました。3歳の子供でしたけれども、ちょうどシェルターにカウンセラーがいたんです。子供専門のカウンセラーがいて、週何回か遊戯療法を受けていました。その遊戯療法のおかげで、健太は随分落ち着いてくれましたね。座らない子供でした。多動で動き回ってずっと動く子供だったんですね。でもこの子が座るようになりました。今思うと、荒野のこの期間が私に大変な恵みだったと告白できます。そして、若い夫婦だった姉とギリアニが10歳と9歳の私の、甥メイもいて、向こうの4人家族と母、私、健太大使まで神様は8人の、この8人を救ってくださった気がしました。これはもうこの頃わかることですね。本当に神様の恵みに感謝します。この14年間、姉をずっと憎んでいたことを悔い改めます。自分が拒絶された辛さだけを見ていたことを悔い改めます。もしかして皆さん、身内から拒絶されたことありますか？皆さんの面倒は神様が見てくださいますよ。皆さんの辛いことを感謝に解釈できることをお祈りします。皆さんに長い間許せない人はいませんか？憎しみの猛毒が広がって、体も心も病んでいませんか？何十年も信じていた友人に裏切られたり、深く傷ついていませんか？本当は愛されるはずの夫や妻から、そして親から、深く傷ついていませんか？そのために仕事もできない、育児もできない、学業もできない、そういう経験はありませんか？こういう時に、私も悪いと自分の過ちも認めつつ、本当は家族に恵まれなかった、あの友達は冷たい、夫も妻も冷たい、上司や同僚も私のことは考えてくれない。 私たちの人生が不幸に思えるときに、このとき要注意です。サタンの猛毒が広がっている状態です。もしこの考えが早くなくならないで、何年も何年も続くんであれば、早く解毒剤を飲んでください。その解毒剤はイエス・キリストです。イエス様を信じることで、私たちの人生は感謝に変わります。なぜなら、イエス様が私たちのために代わりに亡くなってくださったからです。ガラテヤ書2章20節をお読みします。早苗さん、お願いします。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私たちはイエス・キリストとの深い交わりを持つことができ、その恵みの世界にいると、不思議にもすべての憎しみ、許せない気持ちから解放されます。なぜなら、このイエス様の愛がすべてを包んでくださっているからです。私はこの奇跡を少しずつ経験しています。皆さんもぜひこの恵みを体験してみてください。イエス・キリストに出会う経験は、心理学で言っている自己啓発のレベルとは全く違います。イエス・キリストに出会い、永遠の命を経験することは、この世の喜びとは比べ物になりません。この永遠の命のイエス・キリストが、皆さんをすべての苦しみから解放させてくださいます。この真理を信じますか？ヨハネの福音書8章32節をお読みします。はい。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝します。どうか私たちみんながイエス・キリストの愛の恵みによって、猛毒のように広がった憎しみ、妬み、恨みから解放されることをお祈りします。私たちを加害した人たち、傷つけた人たちを許す心をください。聖霊様のお働きによって、私たちを苦しめている、代々に苦しめている問題がありましたら、この問題も取り除いてください。体も心も魂も解放されますように、健康になりますように、イエス・キリストの新しい命をいただき、毎日幸せでありますように、私たちに恵みを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。